沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいという皆様へ経営のヒントとなる情報をお届けいたします。私は沖縄開放銀行の取締役ですが、中小企業の経営者でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、今朝のゲストアドバイザーです。先週に引き続きまして、中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの大城剛さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大城さん、まず皆様に、今日初めて聞く皆様のために自己紹介をちょっとお願いします。
はい、よろず支援拠点で、資金繰りですとか経営改善、事業再生のサポートをさせていただいております。
はい、なかなか固いお仕事ですけれども、どうですか、いろんな相談を受けて日々悩んだりすることってありますか？
やはり親身になって話を聞くように極力心がけてるんですけれども、経営者のやはりいろんな深刻な思いとか表情を、やっぱり拝見すると、こちらも胸が痛むことはよくありますね。
そうするとね、辛いですよね。やっぱりそのためにも、みんなが笑顔になるために、はい、お城さんからまた笑顔を振りまいていただいて、さあ頑張ろうっていうふうに、
そうですね、はい、こちらまで暗くなったら大変です
よね。そうですよね、はい、いや、じゃあ実はね、経営者にとって一番やっぱりお金繰り、お金が回らなくなった、資金繰りが苦しくなったっていうことが、一番顔も暗くなり、もう本当に気持ちも沈んで、どうしたらいいのか分かんないっていう状態になるんだと思うんですけど、その時のご相談受ける時っていうのはどうですかと、まあね、パターン多いでしょうね。
そうですね、よろず支援の中でも資金繰りに関する相談はかなり多くてですね、でやはり代表者の方が一人で悩んで、いる状況が結構あります。でそうするとやはり本業にもなかなか集中できないですし、すごくこれでも、まあ、寝れないぐらいですね、困ってる経営者の方多いですね。でその場合にまずやっていただきたいのは、今の資金繰り状況を客観的に把握する上でも、資金繰り表をまず作成していただきたいです。
資金繰り表、はい、相談に来られる方は資金繰り表を作ってない方が多いですか？
作ってない方が多いですね。なので、感覚的にはだいたいいつ頃資金がショートするなっていうのがあるんですけれども、それが実際に落とし込まれていないので、余計なんかモヤモヤとしているような感じがありますね。
はい、その場合っていうのは、まだ起業したてでとか、会社が小さくて、こうなんとなくまだ感覚でやれちゃうっていう方に多いんでしょうか？
いえ、これは結構創業して長い方にも多いです。で県内の企業を見ると、資金繰り表を作ってない会社が7割以上あるんじゃないかなと思います。
それをうまく回ってるから、
うまく回ってるケースもありますし、回ってないケースもあります、中小企業全体で見たときにはそんな感じの印象を受けてますね。
なるほど、はい、回らなくなって初めて資金繰り表の必要性が分かる、そんな感じですかね。
そうですね、はいはい、なので今ご自分たちのこの事業が、いつ頃どの程度の売り上げが入ってきていて、で月々どれぐらいの支出が出ていくと、それで今の現預金からすると、大体いつ頃こう行き詰まるなというのをしっかり客観的に把握できるように、まず紙に落とし込んでいただきたいというのがあります。
それはアドバイスすると皆さんもパッと作れちゃいます？
そうですね、もし難しければよろずの方に来ていただいても全然構わないんですけれども、そんなに難しいものではないと思います。企業の売上がいつ入る、いつどのような支出があるというのを、まとめるだけですので、
でやっぱりそのまとめ方もそうですし、じゃあその後じゃあどんな手を打ったらいいのっていうのもそうですし、やっぱりよろずさんにねご相談に行けば、まあ1時間何回でも相談に行けるんですけれども、まあそれ以外にもいろいろ方法ってあるんですよね。例えば相談いただくだけじゃなくて、ちょどうしていいか分かんないけど、なんか一緒にやってほしいんだけどみたいなのが起こったりとかありません？
公的な支援機関では結構そういったあの資金繰りに関するアドバイスをやってますので、
うん、
よろずに限らず、あの窓口はあの各市町村にあります、
うんうんうん、
でまずあの最初に資金繰り表を作るというお話しましたけれども、
うん、
合わせてご自分たちの負債状況、
うん、
例えば買掛金、取引先に対する未払い金がいくらぐらいあるのかですとか、で、結構深刻な場合は社会保険料を滞納している場合ですとか、
うんうんうん、
あるいは法人税を滞納している場合というのもありますので、そういったものも全部含めて負債の一覧表みたいのも作っていただけるとアドバイスがさらに深まります。
わかりました。やっぱりあのアドバイスするにはそれなり の, あの多角的にこう物が見れるだけ の, あのデータですとか、あるいはその状況が分かるようなものが必要であると。
そ う, です、ね、
そうしないとあの、はい、手の打ちようはないといえばないですよ ね,
ですね。なのであの全て洗いざらいまず出していただいて、うん、それをもとに専門家に見てもらうっていうのが一番いいかなと思います、
うん、
で、どうしてもあの経営者の方だけだとあのもう考え方が何て言いますかね、行き詰まっていて考え方がもうここしかないみたいなところがあると思うんですけれども、その資金繰りを立て直す方法っていうのはいろんな方法があるので、
うん、
一度客観的な目線で専門家の意見を聞くっていうのが大事かなと思います、
うんうん、あの具体的にこう作るあの手をもっとあのなんか一緒にいてアドバイスしてほしいというか、やり方をあのなんていうの知りたいという場合に、なんか他の公的機関なんかもありますよね。
そうですね、あの商工会とか商工会議所、うん、そういったところもアドバイスしてますし、うん、あとは沖縄県の産業中小企業支援センターでもそういうアドバイスをやっております。
あのね、本当にどうしていいか分かんないときに、こう作り方からいろんな手ほどきを受けて、そこが専門家の皆さんにっていうときに、なんか沖縄県あるいはあの国の、ね、支援っていうのはいろんな農策があって、あの補助をしてくれる、例えば人件費の補助をしてくれるとか、はい、そういうのもねあったりとかしますよね、はい、だからよろずさんに相談行って大城さんに頼む分、それからまた、そこから発展しても具体的に作り込むののサポートをまたこう一緒にあの別にやってもらったりとか、なんか多面的にもしかするとやってあの行くのが状況によってはありかもしれませんね。
そうですね、あの資金繰りに困った場合に、かなり多くの企業さんはやはり銀行の協力を得ないと資金繰りを立て直すことができないんですね。例えば今支払っている金額を1年間もう元金ゼロにしてくださいと、で2年目から支払いしますですとか、あるいは場合によっては新規融資も受けないとどうしても資金繰りが回っていかないケースがあります。でその時に必要なのが経営改善計画が必要になるんですけれども、
うんうんうん、
どうしてもあの企業の方々だけで作るのには限界があると、ある程度専門的な知識を持ったサポーターの方に、中に加わってもらいながら作ってもらうケースがあるんですけれども、その専門家に対する借金の3分の2を補助してくれる制度が実はあって、
うんうんうん、
でこれはあの那覇商工会議所の4階に経営改善支援センターという公的機関があるんですけれども、
うんうんうん、
そこを活用すればそういった負担もあの専門家に払う負担も軽減されるという制度があります。
ああそうですか、はい、これって那覇商工会議所の中にありますが、沖縄県全域どの市町村の在住の企業でも、
はい、
あの相談に行けるという。
そうですね、
はい
はい、で経営改善センターが認定支援機関が計画を作らないといけないんですね。先ほど言った専門的なサポーター、うん、これが認定支援機関なんですけれども、
うんうん、
例えば税理士ですとか会計士、
うん、
あるいは中小企業診断士が、うん、国の認定を受けて国の認定支援機関として登録してます、
うんうん、
県内でも200から300人ぐらいはそれを受けていると思いますので、まずはあの、まあ、金融機関に相談したり、あるいは税理士ですね、顧問税理士の方、あるいは公的機関に相談しながらそういった助言を受けたらいかがかなと思います。
うん、なるほど。あの本当に行き詰まってて、もう支払いが滞っている、あるいは複数の金融機関に対して借り入れをしているから、それをもう個別に交渉していくのもなの大変だからとか、もういろいろ本当に資金繰りに悩んだ時にあの起こってくるさまざまな状況っていうのは、その場合によって相談しに行くところとか 違いますよね。その辺の相談も逆によろずに行って、ね、大城さんこういう状況なんですけどどういうふうに進めていったらいいですか、はい、なんて聞けばいいでしょうかね。
もちろんそれで構わないんです。で、もう一つちょっとお伝えしたいのは、沖縄県信用保証協会が事務局となっている経営サポート会議というのがあります。でこれは保証協会が温度をとって関係する機関を一堂に集めて、でそれで企業の現状に対しての報告あるいは意見交換をするので、そこでやるとその金融機関に対して、まあ、通常一個一個ずつ説明したり交渉したり、するのは大変ですので、そういうのを活用するとさらにいいかと思います。
まあ、うまくいかせる方向で、はい、そういう信用保証協会ですとか銀行やそれからさまざまな機関がサポートをしてくれるという状況が生まれるということですよね。
そうですね。
でその温度を信用保証協会さんが取ってくれたらそれはありがたい話ですね。そうですね。
公的機関が温度を取ることでやはり金融機関の意識もやっぱり変わってきますので、
はい、それも使わない手はないですね、はい、ということになんかね今日はいろいろと資金繰りについて悩みの、場面のお話をいろいろさせていただきましたけれども、ここでワンポイントアドバイスをお願いします。
はい、一人で悩まず専門家に相談してください。
はい、そうですよね。まず第一歩はここです。沖縄県よろず支援拠点です。お気軽にご相談ください、お問い合わせお申し込みはホームページをご覧いただくか、お電話 098-851-8460 までどうぞ。いや今日、まあ、いろいろと辛いというか重たい話でしたけれども、もういろいろとお知恵をいただきましてありがとうございました。今日のゲストアドバイザーは大城剛さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ここでお知らせです。沖縄県よろず支援拠点と連携いたしまして、沖縄開放銀行では、毎月サテライト相談会を始めました。毎月第2木曜日9時から17時まで、沖縄開放銀行の普天間支店で開催いたします。1時間程度の相談時間となりますが、事前予約をしていただければ、皆様どなたでも相談していただくことができます。お問い合わせは、沖縄開放銀行企業支援部 098-867-6665、098-867-6665へどうぞ。お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。